私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。今大江教会は新しく、牧師館を建築中です。この夏に建築が始まったことを実は牧師は少し喜んでおりまして、新しくなるのが嬉しいんですけど、何を喜んでいるかっていうと、草取りをしなくていいというもう大変、そこのチャプレン住宅もあるんですけど、もう大変でしたですね。一雨降ればどんどん伸びていきますですね。でこれもこの草取りもですね、どうにか楽しくやれないかなといつも思うんですね。でもやっぱり草取りっていうのは楽しくないんですね。で草取りも修行の一つであるっつって、ある時禅のお坊さんに教えてもらったので、そうか、じゃあ修行と思って今回やってみようかなと、そういうふうに思ってですね、挑戦してみたんですね、去年はですね。で日頃は何も考えずにですね、むしろ笛ばっかり言いながら、なんでこれしなきゃいけないかとかですね、神様が作られたこの雑草っていうのはいらんもんだなとかですね、そう思いながらやってたんですけど、修行と思ってやってみると少しはですね、できるもんですね。で禅のお坊さんに聞いたんです。どうしたらその修行と思ってやれますかって言ったら、一本一本祈りつつ弾きなさいって。いやそれはちょっとなと思ったので、機械を使って一振り一振りお祈りしながらやりました。でこれも大切な信仰の修行だなってでも思いました。一振り一振りお祈りするとですね、やっぱりそこでやっぱり御言葉にやっぱり出会う瞬間がやっぱあるんですよね。何も考えずにやるのと祈りながらやるっていうのはやっぱり違うもんだなというふうに思います。で、神様の御言葉を聞きながら草取りをする、それはどんな仕事にも当てはまるな、どんな仕事も神様から与えられた仕事と思って祈りながらやるときに、その仕事がやっぱり神様の御心にかなう仕事になるんだと思う。確かシスターが言ってたと思うんですけども、雑用という仕事はないんだという。それは自分の心が雑にやってるから雑用になるんであって、雑用という仕事はないって教えられたときに、確かにそうだな。草取りをするということもですね、自分で雑用にするか祈りつつやるかで全然違うもんだなというふうに思うんです。そのような草取りの中でですね、一本一本お祈りながら弾いていくと、自分のいい加減の差がやっぱり分かるんですよね。で何度も何度も思うのはですね、どうして自分がやったらですね、また早く草が生えてくるのかっていう問題ですね。おばちゃんたちがやるときにはですね、草はあんまり生えてこないんですよね。なんで神様は僕がやるときだけ草をどんどん生やされるのか。原因はもう分かったんですね。根っこから取らないからですよね。もうそれだけです。そうするとですね、この根っこっていうのに一番力強い力があるんですよ。これを取り除かないと草っていうのはいつまででも生えてくるんだ。だとすると私たちの心の中の根、そこに何があるかっていうことでしょう。信仰の根っていうのが本当にあるか、その根が本当に自分の中で育っているか、その根が本当に信仰かどうかということを吟味しなさいということです。私たちどこにその根を置いているか、家族か仕事か財産か自分自身か、根の置いてあるところに自分があると言ってもいい。その自分があるところが神様であれば、イエス様の御言葉であればいいのですが、それ以外ということになると私たちの信仰というのを問われることになります。今日与えられた聖書が問題としていることは多分その根っこの部分ではないかなと思うのです。今日の聖書を見てみますと、今日は本当に難しいです。何回読んでもですね、耳を塞ぎたくなるようなイエス様の御言葉です。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない、言っておくが、むしろ分裂だ、分裂だ。イエス様ちょっと待ってください、 イエス様言ってることは違うんじゃないんですか、そういうふうに思うのです。まあ、聖書で私たちが読んでいるイエス様の姿というのは、この世に平和をもたらすために来られたんじゃないんですか。そして罪深い女の人に対しても、シャローム、平和のもとに行きなさいって言われたじゃないですか。72人を宣教に派遣するときも、家に入ったときには真っ先に、この家に平和があるようにそう祈りなさいとおっしゃったではないですか。ところが今日のイエス様の御言葉は全然逆なんです。そのことを私たちは今日どう聞くか、私たちに問われていることだと思います。まあ、しかし確かにイエス様というのは私たちに平和をもたらすために来られています。これは間違いありません。そしてイエス様は、すでに火が燃えていたらよかったのにと今日最初に言われています。この日というのは裁きの日ではなく、信仰の日、聖霊の日のことです。真の平和をもたらす日ということなのでしょう。それがすでに燃えていたらよかったのにとおっしゃった。その意図とは全く反対に、その日は分裂を作り出してしまったということが聖書に書かれています。イエス様がせっかく信仰の日、聖霊の日を持ってこられたのに、人々はそれに反発した。イエス様を殺そうと思った、受け入れられなかった。そこが今日のしっかりと読まなければいけないところかなというふうに思うんです。人々は神様から遠く離れているのだ、それを受け入れられずに遠く離れてしまったのだ、だから私は今分裂をもたらしに来たというふうにおっしゃったのかなと思うのです。まあ、平和の日をもたらそうとするイエス様を圧迫し、また十字架へと追い込むことが人間の歪んだ姿です。イエス様がもたらそうとした平和の光は、結果的には人間の歪みを照らす、実は罪を照らす、そういう光になった。そこに分裂が生み出してくるということでしょう。その罪に気がつけば、その罪を許されるためにどうすればいいか、そこに信仰が必要だと思うのですが、そうではなく、神様と人間の間の分裂、そのことを浮き彫りにした、そのことを今日語られたのではないかなというふうに思います。まあ、イエス様の一番の働き、それは今日裂け目、それを浮き彫りにすることです。なぜならこの裂け目を自覚しないところには救いはないからです。本当に私たちは神と一体かどうか、本当に分裂してないか、そのことを問われている。自分たちの根っこに本当にイエス様の御言葉がありますか、一致してますか、それを明らかにする、それが今日のイエス様の御言葉だと思います。私たちは家族の間であるとか血縁とか最も強い絆だと思っています。イエス様が現れるとき、それまで覆われていた家族の間の実は裂け目が見えてくると今日おっしゃっているのではないかなと思います。どんなに強い絆だと思っていても、しかし私たちは一人の人間として神様の前に立たなければならない。神様と私たちの絆よりも家族の絆が深く、また強いわけではない。私はその分裂をもたらす、裂け目をもたらす、それは人間同士ではなく、私とつながることによって初めて救いが完成する、だから分裂をもたらすのだと、まあ、そうあえておっしゃっているのではないかなというふうに思います。そのためにイエス・キリストは十字架というあえて辛く苦しい死の道を歩まれるのだ。そう考えても、実は今日の箇所は本当に難しいなと思います。ただ本当に絆とは何かというのを、今もやっぱり私たちは考えなければなりません。私もあの東日本の大震災の時にたくさんの人たちに出会いました。家族を突然亡くされた方々もたくさんおられますし、また子どもたちをですね、いきなり自分の人生の中から取られた親子のその方々もおられます。初めはですね、みんな神様とか仏様はどこにいるんだ、本当によく聞いてこられました。神様がいるんだったら、なんでこんなことが起こるんだ、どうして私たちは引き裂かれなきゃいけないんだ、罪のない子どもたちがなぜ神様のもとに行かなきゃいけないんだ、なぜ分断するんだ、 そういう問いをですね、何回も何回もですね、問われました。私も初めはそうだなと思いました。なぜこの人たちだけにこういう苦しみがあるんだろう。1年経ちます。そうすると一人のお母さんが、やっぱり神様っていてほしいですねって言われました。もう天に送って1年が経つ。この送った子供と自分を結びつけているものは何だろう、そう思ったそうです。この世の命ではなく、あの世の命と私たちをつなげるものは何だろう。そして許されるなら、自分の子供が神様のもとでもう一回生きているってことをやっぱり信じたい、そういうふうに1年経っておっしゃいました。2年経ってまたそのお母さんに出会いました。そうすると今度はこういうふうに言われました。牧師先生、神様がいないと私の娘は救われません。はじめは神様なんていないっておっしゃってたんです。神様がいるんだったらこんなことはされないんだ。でも2年経った時に、もし神がいなかったら私の娘は救われません。多分この震災における救援活動をしている私たちにとっての答えはこれだったんだなと思うのです。神様がもしいなかったら、私とそして亡くなった子どもたちを結ぶ絆はないのです。神様が一緒にいてくださるから、そして亡くなった子どもたちと一緒にいてくださると信じて、そこに新しい命をこう与えられている、そう信じているから私たちはつながることができる。だとすると、この世で生きている私たちと天の国で生きている亡くなった方々をつなぐのは神様のみでしかない、そういうふうにおっしゃったんだと思います。そこの裂け目だというふうに思うのです。今私たちが問題にされているのはそこの裂け目、その裂け目を誰が結びつけているかというと、イエス・キリストそのものなのです。イエス様の十字架、それが私たちとそして天国にいる人たちを結びつけている唯一のものです。私たちはいつか、私たちも神様のもとに行きます。その時にはイエス様の十字架の贖いによってそこのところに行く。そして私たちも新しい命を与えられて、共にまたつながることができる。その裂け目、その裂け目を明らかにするというのがイエス様の今日の御言葉なのです。私たちは多くの人々を神様のもとに送っています。私たちがイエス様の御言葉を信じ、十字架の贖いによって生かされている今、私たちは天上にいる人たちとつながっている、そのことを忘れてはいけないと思うのです。私たちは今日多くの人々のことを思いながらまた今週も進んでいきますが、しかし絶えずイエス様の十字架にあって一つである、そのことを思い、そして歩みを確かなものとしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと天上に新しい命を生きておられる方々と常に十字架によって結びつけ、その絆を確かなものとしてください。私たちに与えられた信仰があなたにあって祝福されていきますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。